はい、皆さん、半月ぶりでーす。映画本人が集うしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、最近食べたお菓子は、カラムーチョなこたつと、
あ、ポリッピーのスパイス味のおまけと、
バームクーヘンのマリと、
ビターチョコレート味のアルフォートを食べたチャムレイと、
コーラのグミを食べたタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなくても人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった、通称映画ボンチたちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画性のトークバラエティ番組でーす。イエーイ
イエイイエイ。
ね。久しぶりすぎてさ、ちょっと収録がだいぶ空いたんでね、こうやってお菓子広げながらみんなでね、やってるわけですけど、さっきちょっと聞き捨てならないことをね、聞いたんですよ。
ああ、
その何の菓子パンはお菓子に入らない？マリック。
いや、このカウントは菓子パンはお菓子じゃなくていいかな。
バームクーヘンって菓子パンじゃねえ？
あれはパンじゃない？お菓子。
お菓子です、
ね。お菓子買うかな？だってパン屋のさ、ほら並んでんじゃん、そのパンの
コーナー。いや、並んでないです。
あの袋パンだよ。
菓子パンコーナー。バームクーヘンはバームクーヘンとして作んない。
そうだけどね、菓子パンと一緒に並んでんじゃん。
定義が。
さあ、議論が白熱したところで、それでは参りましょう。ドイラジスタート。
ドイラジ
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、今回のお題がですね、もうバレンタインも近いということで。お菓子映画、全然ねメール来てなかったんですけど、呼びかけたら皆さんから、たくさんのメールいただきまして、本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
大好きです。ということで、早速皆様からいただいたメールをご紹介させていただきます。ラジオネームオープニーさん。お菓子映画といえばチャーリーとチョコレート工場を思い出しましたが、去年ドイラジ自由研究に投稿した際にボロクソ言ってしまったので、あえて外しお菓子キャラが印象的だった映画ということで、シュレックシリーズのクッキーマンです。ああ。可愛い見た目とは裏腹にかなり毒づいていたので、他のキャラとの絡みを爆笑させられました。しかしシュレック2ではでかいクッキーマンとのお別れシーンで不意に落雷させられました。ラジオネームナガさん。チャーリーとチョコレート工場、お菓子映画といえばまさにこれだと思います。チョコレートの他にもお菓子が出てくるので食べたくなりますね。好き嫌いが分かれる作品ですが、この作品は好きです。個人差によりますが、子供が見たらトラウマになる可能性もあり。あとメッセージ、去年公開された映画、宇宙船があるせんべいに似ているので、あ、なるほど。お菓子映画としてあげました。映画自体はお菓子と全く関係ありません。ラジオネーム、前田直樹さん。チャーリーとチョコレート工場のウォンカのチョコレート。劇場で見た後に売店で売っているのにすぐ買いました。甘すぎますが、たまに食べたくなります。最近も見つけたら購入してしまいます。あと、アンのドラ焼き。キキキリンが演じる徳江さんの手作りどら焼きが食べたいです。作品ではどら焼きの調理風景が丁寧に描かれているので、あんこ好きの私にはより一層惹かれました。ラジオネームピカチュウのパパさん。お菓子映画といえば自分の中ではウェス・アンダーソン監督のグランドブダペストホテルです。監督お得意のポップで可愛らしいデザインが洪水のように溢れた作品なのですが、その中でもひときわ燃えに燃えてしまうのが劇中のカップケーキでした。刑務所の看守が外部からの贈り物の中身を次々とかっさばいている中、このケーキだけは外装は可愛らしいので壊さないようにそのままゴーサインを出してしまうというシーンが印象的。実はこのケーキの中に脱獄に使うための金槌が忍ばせてあり、看守はとんでもないミスをやらかしてしまうわけですが、冷徹な人間に思わず情に溢れた態度を取らせてしまうほどのお菓子、ひいては芸術すべてが持つパワーを描いた最高に流飲が下がるシーンでした。ラジオネーム頭脳少年さん。僕がお菓子映画で思いつくのは2009年公開、主演岡田将生のホノカーボーイです。ハワイの北の端に実在する小さな町ホノカーに住む日系アメリカ人コミュニティを舞台にした映画です。作品に出てくる町のお菓子屋さんで売られている揚げパンに砂糖をまぶしたマラサダがすごく美味しそうだなという記憶があります。それ以外にもロールキャベツなどの家庭料理が出てきて食欲を誘う作品です。この作品はオールハワイロケ撮られたということもあり、どこを切り取っても絵になるような作品なので、ハワイの雰囲気が好きな人には遅くにおすすめです。ラジオネームかやさん。お菓子がメインの映画といえば短編ですが、ザ・ドラえもんズ、お菓子なお菓子なお菓子なな。笑わなくなってしまったお菓子好きのお姫様を笑顔にするためにドラえもんズがお菓子を作る話で、最後に出てくるあんことクリームのドラ焼きがとても美味しそうだったのが思い出深いです。あと内容は全く覚えていないんですが、ミニモニジャムービーお菓子な大冒険も好きでした。ラジオネームレイトさん。 お菓子映画と聞いて最初に浮かぶのはツインピークスのチェリーパイとドーナツなんですが、厳密には一応ドラマになると思うので泣く泣く除外してホームアローンのアイスクリームをあげたいです。具合悪くなりそうなくらい甘そうなアイスを食べながら暴力映画を見るマコーレカルキンを見ているとこっちもアイスを食べたくなります。ということで皆さんからたくさんいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、うん、聞いてるだけでお菓子が食べたくなるんで、もうちょっと食べながらでいいんですかね今日はね。皆さんどうですか。
あのレイトさんが言ってくださったホームアローンなんですけど、はい、確かにアイス食べてたなって思うんですけど、うん、なんか2の時かな、ホテルに備え付けの食べると多分料金取られるタイプのお菓子を、うん、あの親のカード使ってるからって言うんで、はい、もうカバンにうわーって入れるシーンすごいやっぱり印象的だったなと思って。どっちかっていうとアイスよりクッキーとかいっぱい入れてる方がなんかすごいワクワクしたなーっていうのを今ちょっと話聞きながら思いましたね。
ピカチュウのパパさんが挙げてくれてるグランドブダペストホテルのケーキは確かにパッと思い出しました ね、 ね、あの可愛らしい
カラフルなやつです
ね。そうそうそう、
ピンクの箱に入ってるやつですよ ね、 ね、そうそう
そう。あと私前田直樹さんのアン、ドイラジの36回かな、初めてあの収録した時の食べ物映画で私あげたんですけど、やっぱこの映画はすごい私好きで、あんこ、小豆とかがすごい綺麗に写しているから、見終わった後にどら焼き食べたくなるなっていうのも絶対にみんな思うんじゃないかなって思います。
確かになんか小豆がね、生き生きしてみずみずしいですね。早く口に入れてあげたくなる。
どら焼きの気持ち、
どら焼きの気持ちじゃねえよ。
ね、
僕よろしいですか。
はい、
かやさんですよね。
かやさん、
おかしな、
ザ・ドラえもんず、おかしな、おかしな、おかしなな、これはもうあれですよ、さや侍ですよ、お菓子版。
へえ、あ、そっか、笑わせようとするんです、ね、
だその、うん、お菓子の国のお姫様がもう笑わねえから、うん、お菓子で笑わしてあげようみたいな、でなぜかこのメインのやつがもうワンドラと、ワンドラってあの中国のね、カンフーの達人のワンドラなんですよ、とエルマタドーラってあのスペインのヒラリマント使うやつ、
うんうんうん、
で要は強い二人がお菓子作りに頑張るっていう感じですよね。
うん、もういいですねそれ、ストーリーがもういいな、う
ん、そのワンドラがもう林原めぐみで、エルマタドーラが中尾流星なんですけど、なんかもう小娘マンとバイキンマンがねお菓子作ろうとしてる感じになってくる、だんだん、そうするとバイキンマンって人のためにさ、
はいはいはいはい、
ね、あの頑張ったりしないタイプの人じゃん、勝手に頭の中でアンパンマンとも仲良くなれるんじゃないかなっていうね、アンパンだしお菓子ちょ、何言ってか分からない。
なんだっけ、レイトさんが、最初にあげた方のね、ツインピークスで、うん、あんまり俺、ツインピークス詳しくないんですけど、うん、やっぱ当時、そう、やっぱりね、チェリーパイっていうのが、うん、そういう食べ物があるんだっていう、なんかちょっと、新鮮な感じがして、うん、それで多分日本でもね、ちょっとね、売ったりとかしたと思うんだけど、うん、そういうのを思い出しましたね。だから、そういうのに近いなと思ってんのが、やっぱアメリね。
あ、
アメリのクリームブリュレが、そうそうそう、みんな、あ、うん、何あれってなって、おしゃれってなって、日本でもちょっと流行ったっていう。いや、そういうのがあるとちょっと面白いですよね、やっぱ。
確かに。
うん、あるよね、確かに。だからそれこそあれか、そうそうそうそう、クレイマークレイマーの、
フレンチトースト。
フレンチトーストが、そうそうそう、日本人が真似するみたいな文化の、
そう、だからやっぱり、そうそうそう、欧米のね、そういう食文化とか、映画きっかけで流行るとか、意外とね、あるよね。あるよね。
うん、
そこが映像作品の面白いところですよね。
うん、
じゃあ、皆さんの持ち寄り映画。
じゃあ、まず一個、なんかもう商品としてそれが出てきちゃってる作品。
はい。
耳を澄ませばのカロリーメイトとか。
へぇー。覚えてね。
出てきたんだ。
小説書いてるときに、なんか夕飯を食べないで、自分の机のとこにあるカロリーメイトを食べてみたいな、いうシーンがあったりするんですね。ありがちだよね、みたいな雰囲気を出してて、だからカロリーメイトなんかも形の雰囲気とか、箱の雰囲気がもう完全にカロリーメイトだなってわかるから、
ね、類似品もまだないか。
そういうことね。
そう。多分私ちっちゃい頃って全然カロリーメイトとか全然あんま良くないからって感じで食べさせてもらえなかったんですけど、うん、すごい異様にあれで出てるから食べたい食べたいっていう欲があったなっていうのがすごい強くて。
あ、
あれ耳を澄ませば出てるやつだと思って食べてました。
あ、シングで、ゾウの女の子のミーナが2回ぐらいケーキを焼いて持ってきてくれるんですけど、うん、一度もどんなケーキなのかわからないまま、缶みたいな入れて、箱かな、持ってきてくれるんですけど、それが開けられることがないまま、
ないんだ、
映画が終わってしまうから、一体どんなケーキだったんだっていうのは、ずっと気になってるんです。続編で見れるのかな。
ないでしょうね。腐ってますよね。あ、僕もちょっとケーキいいですか？
はい。
多分、Once Upon a Time in America。 その主人公の男の子がケーキかなんかを持ってったら、なんか女の人となんかいやらしいことができるみたいな、あって、まあ家の前まで行ってコンコンコンコンってやって、順番待ちなのかわかんないけど、そのケーキみたいなのを持って、まあ待機してんだけど、もうそのケーキを手に入れること自体が難しかったわけ、貧乏だし。
うん、
で、待ってる間にどんどんどんどんそのケーキを食べたくなっちゃって、結局待ってる最中全部食べちゃうっていう。で、何もできずに帰ってくるっていうシーンなんだけど、めっちゃ悲しいなって思って、なんか。
頑張って手に入れたのに。
そうそう、しかも美味しいもん食べてんのにね。
そう。男的には、ちょっと虚しいシーン。多分女の人見たら笑っちゃうような気はするんだけど。
いや、今まさにお菓子映画やってるなと思って。パディントン2。
へ
ぇー。も
う、ね、なんかパディントン2。なんか多分予告見てもわかると思うんだけど、ちょっとね、グランドブダペストホテルを意識したような感じもありつつで。
そう。
まあパディントンがちょっといろんな誤解も含みで刑務所入れられるんですけど、そこの食べ物が刑務所飯でもう、まずくってってやつなんだけど、それを作ってる人がすごくいかつくって怖い人で、みんな文句言えないみたいな。でもパディントンよく分かってないから、文句言って、なんだみたいにやられるんだけど、なんかパディントンいつもマーマレードサンドを、ね、持ってるんですよ。なぜか、で。マーマレードサンドが、
帽子の。
そう。その人パクって食べちゃって、持ってたやつを。すげえうめえってなって、ちょっとお前、俺の右腕みたいな感じで、毎日マーマレードサンド作れ、みたいなって。で、それがなんか、講じて、実はなんかもっと いろんなやつ作れるんじゃないか、囚人たちが、実はうちのなんか、我が家に伝わるなんとかとか、スイーツの作り方いろんな人が言い出して、
面白い。
で、みんなでスイーツ作り出すっていう。
刑務所お菓子部みたいな。
食堂なんだけどね、それが食べ物みたいになってるんだけど、
へぇ、
なんかね、ちょっと良かったですよ。すごい、まあ、なんか、面白い。
早く見たいな。
あ、そうなんだね。
結構評判いいですよね。
あ、そうなんだ。
で、私は、100万円と苦虫女。
はいはい。
で、森山未来と蒼井優の、まあ、ラブストーリーなのかな、あれは。森山未来が蒼井優を追っかける結構山場なシーンがあって、先に蒼井優が、なんだっけな、スーツケースかなんか持ってこうコロコロ行って、それを一生懸命全速力で後ろで追いかけていく。そこでなんか下町の商店街のなんかドーナツ屋さんに寄り道をして、でその寄り道をした結果すれ違っちゃって会えなくなっちゃうっていう。最近勝手に震えてるとか見て、こうなんか恋愛のこじらせ系見て、で、かつそのお菓子映画テーマだったから、あ、それで言ったら、この映画出てくるなと思ったし、このシーンがすごい覚えてます。
あの回にね、チャムレンはいませんでしたけど、勝手に震えてる回には。
あ、そう、いました、あの後。結構楽しかったです、勝手に震えてる私。
お
すごい軽めなのでいくと、はい、やっぱりお菓子って言ったら私はハリーポッターがいろんな百味ビーンズとか、
あー、そういうことか、
なんかそのそうそう、なんかもう、まあ食べたいかっていうとちょっと別だけど、もう
全部買ったわ当時
で。あ、本当ですか。そう、
確かに賢者の石の最初のあの列車のとこで買うシーンはすごいお菓子ってイメージ強いですよね。
そうだね。
まあ私も最初の3作ぐらいしか見てないから、後の戦いとかの印象は全然ないので、そういうシーンの方が印象的で。
いやー、もうほんと僕よくね、あのボードゲームをね、友達とよくやるんですけど、まあその時のまあ罰ゲームが、百味ビーンズとかなんですよ。
なんかやばい味あるやつ。
百味ビーンズとかをランダムに5個ぐらい取って食うみたいな。その中で、もうミミズ味とか、耳赤味とか、
どうして作るの？
本当にね、ひどいの。本当に腐った卵味とか。
やだ。
食べてらんないっていうか、普通吐くレベルの。いや、便利ですよ。罰ゲームに便利。
罰ゲームにね。
本当に、百味ビーンズはみんな USJ で買ったらいいと思います。
やめとこ。
ちょっと、お菓子じゃないかもしれないんですけど、でもなんかお菓子感覚で買ってて、ちょっと印象的だったんですけど、We and I っていうミシェル・ゴンドリーの映画があって、アメリカの終業式かな、学校の最後の帰りのバスのなんかこう お話なんですけど、途中で主役級の3人の男の子グループがいて、なんか腹減ったっつってピザ食おうぜとかなって、本当になんかスナック菓子ぐらいの雰囲気でピザ買いに行く感じがあって、ちょっとそれびっくりしたっていうか、普通ピザってあっち具なしなんですね。なんかトマトソースとチーズとパン だけでっていう。
なるほど。
日本のなんかああいうデリバリーとかの雰囲気がなくて、それ、特別なトッピングみたいな。 感じで。
あ、
そう、何も言わなきゃそれ買ってくるみたい。だから、しかもなんかそのお店でもトッピングするとき、後で上から乗せてるぐらいの雰囲気だったから、あ、そうなのみたいな。
乗せて焼くんじゃないんですね。渋谷にあるイタリア発祥のピザ屋さんは具何も乗ってないですね。そういえば。だからやっぱりそうなのかもしれない。
でもピザがお菓子になったらもうカレー飲み物みたいなことですよね。デブ発想ですよね。
いいですか、
はい、
オープニングの時のパンはお菓子に入らないって言って、あれなんですけど、はい、ファンタスティックビーストの魔法使いの旅で、はい、ジェイコブだっけ、
ああ、
うん、後々パン屋さんになりたいみたいなの言ってて、カバンにパンも入れてたりとかするので、うん、はいはい、私見に行った時は 4D で見たんで、すごい匂いが、甘い匂いがすごいしたのを覚えてて、だから、そういえばあれ食べ物だ、甘いもんだったと思って、最終的にもね、結構その魔法生物モデルのなんかが出てきたりとかっていうのがあって、結構見る面ではそういうのも面白かったなと思って。
甘い香りが出るんだ。
うん、
いいね。
4D なんで変な匂いも混ざ
って。ああ。
科学的なこう。
なんかエアコンっぽい感じ
も飛んでるな。いや、だ超嫌じゃん、それ。
そう、だからちょっと、ああ、って感じ。
そう、結構吐いちゃうやつじゃないの。乗り物酔いとかになるときの。
そうそうそう、嫌でしたよ。
嫌だね。そ
う、甘い匂いするけど、なんか一瞬違う匂いも来る。ふわってなんか匂いかかってくる感じだね。
ただ皆さんね、お菓子お菓子。甘いもんばっかりじゃないですか？
はいはいはい。
まあまあ、どうしても。
あ、ありますよ。ね、甘くない。
甘くない。
ポテトチップス。
そう、うん、ポテトチップス。え、デスノートじゃないですよね。
違う違う違う。
ああ、
いや、あの、なんだっけ。ちょっと前、2年前か、
はい、
にやった、新しいゴーストバスターズ、女性のやつ、
はい、
仲間にある、ちょっとマッドサイエンティスト的な、あの、ホルツマンっていう女の人が登場するときに、最初ね、プリングルス食ってるみたいな。
うまい。うまいよ。いや、よくほら、
うん、
お菓子持ってきてって言ってさ、
はい、
結構な頻度でみんな甘いお菓子を持ってくるでしょ、
なるほどね。
でもやっぱね、しょっぱいお菓子6、甘いお菓子4ぐらいがちょうどいいんですよ。う
ん、はい、はいはいはいはい。
なるほど。
主菜副菜みたいな感じで。
お菓子論。
そう。お菓子界の中でもね、やっぱ分類あるんで、皆さんもうちょっとね、映画の中にしょっぱいお菓子出していきましょう。
そうだね、
うん。
この流れですごい甘いやつを思い出しちゃったんですけど、はい、トゥインキー、
トゥインキ
ー、
ダイハードとゾンビランド、たくさん登場するトゥインキー。
うん、
まあ、食べたことないですけど、多分甘いんですよね、あれは。
甘、まあ、そうだね、
うん。
ブルボンのさ、なんか似たようなのあるよね。ケーキっぽいやつじゃないの、ちょっと。
多分そうだ、
そうだと思う。
中ケーキ
の、中クリーム入ってるみたいですよ。
うん、クリーム入ってんだ。
うん、
どっちかっていうと、ご当地お土産とかで出てきそうな。
ありそう。
うん。なんか、ね、萩の月とかね。
ああ、確かに。
感じに近いかもしれない。まあ、ちょっと細長いけど、うん、スポンジの中にクリーム入ってて。
いつか食べてみたいです、
ね。食べてみたいね。ちょっとトゥインキパーティー一回はね、したいね。ということで、お菓子映画。皆さんもね、ぜひお菓子に注目した映画の見方、してみてください。次回がですね、天才映画。天才というのはジオストーム的なことではなく、は
い
は
い
は
い、あ、そっちじゃないんだ、今ジオストームやって
る。ジオストームじゃなくて、ジーニアス。
はいはい、
こいつ頭いいなっていう、賢い映画ですよね。天才映画。っていうのをちょっとね、募集したいなと。皆さんからの天才映画、お待ちしておりまーす。
ドイラジ。
いっそげー、映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見てない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様が選んだ作品は、
ガーディアンズ。
こちらについて語っていきましょう。
2017年ロシア映画、冷戦下のソビエト、遺伝子操作によって4人の超人たちが生まれる。50年後、4人の生みの親であるクラフトは、自らも超人となり、ロシア崩壊を企む。それを阻止するため、ガーディアンズ4人は再び集結するというお話です。
はい、ということで今回マリッペ以外が見ましたということでね、マリッペに良さを伝えられるかどうか、テンション聞いていきましょう。こたつ。へーです。
え？
へぇーです。
なんか変な映画でしたよね。お、なんか良くなってきたと思ったらずっこけ。あ、またちょっとよく、あ、ずっこけみたいな。それの繰り返しがね、なんか変な映画でしたね。
はい、たたん。
なるほど、これがロシア映画か、っていう感じでした。
はい、チャムレ。
X メンと一緒にしてはいけません。
ということでね。こちらもメールもね、いただいているんですが、ちょっとネタバレ含むものございますので、また、中盤ぐらいでネタバレを、
はいはい。
大したネタバレもないとは思いますけど、まあまあ、いつも通り話していきましょう。で、監督がですね、もうね、何にも知らないですけど。
うんうんうん。
サレク・アンドレシアン監督ということなんですね。あとは何にもわかりません。
金かけて対策 SF ヒーローアクションものをなんかロシア版で撮ろうみたいなのはすごく出てましたね。
うんうん。
かっこ、ロシアにしてはだよね。
うんうん。
ロシアにしては金かけた。2000年代初期ぐらいの CG 感みたいな。
うん。
ね、ある能力者が岩をプッてこう浮かべるときとか、
うんうん、
何にも一個も浮かんでないんだろうなっていう感じ。
あとそれよりも、なんかあるワンシーンで、あれこれ処理終わってないんじゃないかなみたいなのがもう気になっちゃって。
どこですか
処理って何処理の処理
なんか最初こんな感じで撮影して、これがこうなりましたの、至る前の段階で、これ、ここ忘れてないみたいな。
大問題、大問題。
のが、
どこ
なんか綱渡りみたいなするシーンがあるじゃないですか。割と終盤の
方。はいはいはいはい、
その時のあの、アルススの足元がなんか、すごいカクカクカクってしてて、あ、これ処理終わってないやつだって思って。
気づかなかった。
あ、本当に
それなんか、本当は、そういうとこ歩いてないのに、ちょっと、不安定さを出してください。で、多分、CG じゃなくて、演技下手問題だ気がする、
ね。そう、あの、演技下手感は、ちょっと否めないです。演技というかね、演出だよね。
演出だよね。
演出マジ下手だよね、
うん。そう、なんだけど、時折、妙に決めた感とかは、なんかちょっとかっこいいかもって、ちょっと一瞬思うみたいなのがあるんだけど、その後、それに対して何も続かないし、なおさら今度ずっこける展開が待つみたいなのが多かったんだよね、俺的に。うん、
まあ、僕は確かにこれずっこ系ではあるんですけど、割と好感を持ってるんですね。で、それはもう、まあ本当にロシアでも、そう、スーパーヒーロー系やろうよ、みたいな、
うん。
で、やったってことは、微笑ましい。
うん、いや、そうそうそうそう。うん、
で僕、想像で、この制作会議を、ちょっと一人で再現してみようかなと思うんですけど。
勝手にね。
一体このそう。
勝手に、ね。
そうですよ、勝手に。ガーディアンズってこれ、
うん、
要は超能力集団のね、まあ、まあ、スーパーヒーローもんですけど、なんか、最近、マーベルとか DC とか、そういっぱいヒーロー集まって、ドカーンとこうね、派手なことするみたいな映画流行ってるんじゃないですか、
うんうん、
ね、金稼ぎそうですね。
そうそうそう。やりましょうよ、つって。いやでもああいうのって、やっぱ一人一人のヒーローの映画撮って、集結するから、うん、あれ面白いんだよね。アベンジャーズとか、
うんうん、
ジャスティスリーグとか、
うんうん。
それ面倒だね。最初からもっとチームで、もうやっちゃいましょうよ。うん、そういうのありますよ。
うんうん、
なんすかね、ファンタスティック4ってなるんですね。
うんうん、
ファンタスティック4はいいじゃんつって。何、うんうん、これ5人だけで済むじゃんみたいな。敵も入れて。
あ、そういう話、ね、
なるほど。
で、あ、じゃあ同じにしていこうつって。
うん、
で、まずは、敵はじゃあ、一人悪側についちゃう。うん、電気操る系のじゃあ、そういうやつで。あ、じゃあもう、ドクター・デュームそのままじゃあ、使っちゃいましょう。
ほうほう。
ね、使いました。で、あ、こ女一人入れましょうね、
うん。
これね、透明になれる。インビジブルーマン。
ほうほう、
まんま、これ使いましょう。
ほうほう。
そのまま使います。
はいはい。
で、次。これザシングってやつがね、
お
岩で大男みたいな、
うん、
これ岩の要素だけちょっと一回あれ抜いて、
うん、
この力強い男、
う
ん、これちょっとロシアだから熊でいきましょう、これ熊で、ね、岩男じゃない熊でいきましょう、
うん、
で、あと火使って飛ぶやつがいるけど、これはね、
うん、
予算的に金かかる、
うん、
空飛ばなきゃいけないからこれやめよう、こいつやめようつって、いやでも困るねつって、他にもこれファンタスティック4をすでに真似した映画あるじゃないですか、うん、え、なんですかつね、ミスターインクレディブルって言うんですね。あー、そうなんだ。こっちにね、あのね、別のキャラに変えたやついるから、ダッシュってやついるじゃん。こいつめっちゃ速いから。あ、じゃあ、それ使っちゃおう。それ、速いやつ。
うん、
あと、ミスターインクレディブルが、
うん、
まんまのクマのやつだから。じゃあ、あと、岩要素どうするつって。岩はなんか操ればいいんじゃないじゃあ、つって。じゃあ、これでファンタスティック4ってことで、うん、みたいな感じで、今回の、ガーディアンズのメンバーは決まったんじゃないかなっていう
。あ、なるほどね。
だから話も、割と、ファンタスティック4
に近い。
に近い。から、で、ファンタスティック4って、DC の先にね、ジャスティスリーグがあって、
うん、
それを初めて真似したヒーローものな。
コミックの時代。
コミックの時代、そう。だから、そこまで、能力同士の、うまい組み合わせの妙みたいなのがあるメンバーじゃないですよ、もとも
と。
なんか手足が伸びるとか、
うん、
なんか力強いとか、うんうん。それを真似しちゃってるから、そういうところの楽しさも特にないし、
うん、
まあ話もそんな面白くないんですよ。ファンタスティック4の、そもそもが。で、それを真似してる俺ブラッドバルだっけ、うん、ミスターインクレディブルって。まあ、あれは家族の話にしたからね。別のドラマ性があるけど、うん、それ以外では別に面白くないと思うんですよ、僕あんまりアクションとか。
だから逆にあれが参考になるから、
そうそうそう。
この程度なら、
そうそうそう。
という会議通った最後の。
これを真似しちゃってるから、 出来上がるな。
そりゃそうだよ。
みんなこれに対して、ね、X 名を求めてたとか、アベンジャーズを求めてたとかは、うん、それお門違いですよ。もう出発点全然違いますよ、これ。
でもちょっと待ってくださいよ。
え？
ちょっと X 面っぽさとか、アベンジャーズっぽさが、匂ってるんですが。
匂ってます？あ、そう、衣装的な、
ね。キャラクターにね、衣装とかの。あの
衣装的な部分は、うん、ちょいちょいそういう、
あ、そっちの方がルックいいから。
ルックいいから。
もう全部いいとこ通り。
ルックいいからね。あの、十字もね、X 面いるし。
いるし、いるし。
ブラックウィドウみたいなのかっこいいし。
かっこいいし。無知使うやつとかね。
そうそうそう。あと、あの、ウィンターソルジャーみたいな感じにすれば。
感じにすれば。
痛い。
やさぐれ感もかっこいいみたいな。
うん、なんならあの武器かっこいい。
武器かっこいいね。あれ武器かっこいい。
あれ
武器かっこいいよね。
かっこいい。
どうやって着るのかよくわからないけど、かっこいいよね。
うん。クマなんですね。
クマなん、そうね。そう、クマなん。半分クマになれるみたいな。
うん、元は人間。
元人間なんですよ。
みんな元はね、普通の人間なんだけど、
うん、遺伝子操作でいろいろ組み込まれて、
クマのパワーをみたいな。
うん、
まあそんな感じ。ハルクじゃなくて、やっぱ僕、ザ・シングだと思うんですよね。ザ・シングは、常に CG 使ってなきゃいけないから、やっぱ勝利的に。あいつ元に戻れないから。
うん、
大変だから、元に戻してるだけだと思う、俺は。
いや、どうだあの、どっちが先かは分かんないけど、うん、人間にも戻ることを踏まえた上で、ちょっとハルク設定入れてますよね。
あの、うやむやになってるよね。
まあそうそうですね、うん。ちょっとうやむやになってるけどね、もう自分でね、俺ちょっと行き過ぎたら分かんない。
戻れないかもみたいな、
ね。敵味方分かんなくなる。あれこれどっかで聞いた悩みだな、みたいな。
う
ん、
確かに。そういうとこありますね。
うん。しかも、それを落ち着かせるのが、
ああ、なるほど。
女性でっていうね、また。
ブラックウィドウ的な役割みたいな。うん、あ、ごちゃ混ぜ感、
ね。ごちゃ混ぜ感、結構ありますね。
ありますね。あります。いいなって思ったとこ全部入れてるんです、ね、
しかもあいつ科学者ですよね。
そうですね、ブ
ルース。熊の人ね。
そう、確かに。
まあ、獣人で言えば X メンのね、ビーストも科学者ですしね。
ああ、ね、確かに。
やっぱそういうのは、
なんかテンプレート。
テンプレートですね。
ジキルとハイドの時点で。
そうだね。そうだね。
研究者でっていう、あれだもんね。
独自の新しい設定もないし、キャラクターもない。最初から新しいのを作ろうとはしていないんだと思うんだね、出発が多分ね。
うん、
同じようなこと、似たようなことをやろうっていう、
うん、
いう志でできた作品っていうことを思えば。
そうだ、だからやっぱそのさっきのね、なんだっけ、リアル生産会議的に言うと、うん、もう企画通すにはそういうわかりやすいところで、こういうものを作ろうって言わないと、ね、企画も通んないしね、
う
ん、なんか実績ないとね、最初にね、
うん、
何か。
そうね。
うん。いっぱいお金使わせる企画だと。
でもさ、デイウォッチとかナイトウォッチとかってロシア映画じゃないっけ、あれ。ね。
マリペもなんか、全然見る気はしないですね。
まあ、もともとヒーローものとかね、あれだしね。
うん、ちょっとクマだけどんな感じなのか。
クマだけね。
クマ。
クマかわいいとかだったらね、いいだろうけど、その辺メールで、ね、来てますからね。ご紹介いたしますね。ラジオネームチェブームさん。もし今、クマ映画を見たいのであれば、悪いことは言わない。パディントン2を見た方がいい。しかし、もし野生のクマを見たいのであれば、動物園に行くよりも、ガーディアンズを見た方がいい。マーベル映画に親しんでいる方が見ると、ヒーロー映画にあるはずの描写が全くなく、中二病的ポーズをとり、しかし、いとも簡単に悪役に捉えられてしまう、ガーディアンズたちに頭を抱えるであろう。また、あまりにせこすぎるラスボスの倒し方に怒りを覚えるであろう。デッドプールでさえ悪と正面から戦っていたのに、ガーディアンズの不意打ち遠隔攻撃にはドン引きしました。しかし、野生のクマが暴れるシーンだけは大好き。これを見て燃えないはずがない。なので、野生のクマ見るならパディントン2より、ガーディアンズをおすすめします。ラジオネーム、山岡さん。映画に対するハードルの低さには自信があったんですが、今回は褒めるポイントが本当に見出せず、非常に苦しい戦いでした。最初のノープラン突撃でヒーローたちが超あっさり全滅しそうになるところと、最後の集団カメハメハのシーンだけがかろうじて面白かったです。48年ぶりに日本を襲った大乾杯以上に激寒な内容でしたが、スクリーン上でドヤ顔が映して出されるたび、静止できない恥ずかしさで私の心がホットになっていった次第です。すごいな。ラジオネーム、前田直樹さん。冒頭の説明がいかにも旧ソ連らしく、ガーディアンズの生い立ちも丁寧に描いているので好感が持てました。ロシア版ファンタスティック4という感じでしょうか。しかし、1回目のクラトフ戦で大変失望しました。クセニアが体温も適応できるというのに、敵のサーモグラフィーに引っかかり、さらに武器として誰もが予想していた液体窒素を浴びて囚われの身になったことに唖然となり、そこから一気に冷めてしまいました。一度失った信用は容易には戻らず評価は下がる一方で、それ以降は荒が目立ち始めました。例えば、牢屋の電気の檻が容易に壊せたり、重火したアルススの CG の甘さなど、などなど。ロシアとしては頑張ったと思いますが、設定を活かしきれずに残念。パンフの説明の方が面白かったです。ただし、終盤のガーディアンズは他にいる発言で、インフレ化が激しい昨今のヒーロー業界において、ある意味、出せるもんなら出してみてという感じで、続編を期待してみます。なるほどね。 確かに出ましたね。
出ましたね。
最後
ね。
意味不明な引っ張り。
引っ張り。
マーベル映画の踏襲ですよね。エンドロール中に新しいシーンがまた始まって、うん、で、今襲ってきたの誰だ、あんた誰に命令されたのって言ったら、知らない名前が出てきて、うんうん、誰っていう。肩だけ、だ全部真似してるのよ、それね。
そうだから設定無駄殺しみたいなね。いっぱいあるし、透明になれる。
うんうん、
あの人が最初にね、まあ潜伏先っていうか、いろいろなところに散ってて探すっていう展開だけど最初、うんはい、まあ別に何の苦労もなくいろんなところに探し行けるっていうのも、ちょっとあれですけど。
スカウトしたらすぐ入るからね。
どこにいるかわからないって言って、基地でね、うん。で、いっぱいいるスタッフが一斉に探し出せって言って、うん、あそこにいるらしいって、なんか噂があって言ってる中で、うんうんうん、全部その噂通りで行けちゃうっていうね。
まあ、噂が確かにある。
そんな緩い、すぐ見つかるじゃんみたいなあれで。で、行ってみて、サーカスでね、見せ物的なことやってて、どんなすごい見せ物かって言ったらね、
意味不明。
成り立ってないみたいな。
何に拍手してるのかわからなく
て。なんか透明になれて、
飛び込み台から落下する。うん、落下した時に透明になる。
なるっていう。
うんうん、
で、それって
何
って。何っていう。いなくなったとかやりたいのかなと思ったら、上がってくんだよね。
そう。
自ら。なんか上から散ってくる金粉みたいのに、金粉まみれになって、姿がわかるみたいな。
そう。でも、それも金粉まみれで金粉だけでなるとかじゃなかったもんね。結局姿出して
る。戻るんだよね。
うんうんうん、
どういったショーなの
か。何をしたんだろう。
でも観客はみんなね、拍手。
そう。満席みたいな。
むしろ特殊な人間がもういるってことが、完全に自分からバラしてるっていう。
ああ、そうだわ。
何の見せ物にもなってないみたいな。
なってないしね。謎だよね。
謎だよね、あれ。
脚本に何て書いてあったんだろうね。
見てみたいですね。
わかんないね。
なんだかさっぱりわかんないな、あそこね。うんはいはい、あの超人集団たちを呼び寄せないと俺らダメだっていう。で、そいつらの了解も得てないのに、じゃあこいつらのチーム名どうしますみたいな。で、タイトル、ボーン、ガーディアンスって出てくるけど、誰の了解も取ってないよって。結成するかもまだわかんないんだけど、みたいな。何なんだろうね、あれね。面白いね、この映画ね。面白いじゃん、この映画。
涙出てきた。
いや、面白い。まあ、だから、これも、なんていうか、ある種の応援上映向け
これ応援上映だわ。
ツッコミ、みんなでツッコミながら見るのが、すごく面白いかもしれない。
そうそう。で、これ、無人島キネマのね、牛田さんが言ってて、これなんか、天然ボケを楽しめるかどうかっていうほど言ってて。
ああ、はいはいはい。
すごく真面目に作ってるからこそ、これ、どういうことみたいな。
ね、
こういうことに対して、笑えるか笑えないかみたいな。多分だってね、エレベーターにね、大きい雲入ってきちゃったみたいのは、
うん、
もっと笑ってほしいんでしょうね、多分ね。
あれはちょっと笑い
ね、面白かったね。
うん。一ブツって終わるじゃんか。
終わった。
確かに。
ああいうとこしっかりもっとやればいいのにね。
さっきおまかさんも言ってたけど、一瞬一瞬、うん、あってなるシーンがあるんですけど、うん、それが継続しないのが全体的な印象ね。
もっと長いのかな、元が。そういうことなんじゃないか。
88分ですよね。
そういうこともあんのかな、うん、
なんかね、ブツッ。
まあ、ブツ
ッ。音楽もブツッってね。
うん、ああ、そう、音楽の存在感がすごかった。
やばい
よ。そう、私あんまり耳に入らないタイプなんだけど、あ、何か来る音楽流れてる。
ジェフ・ブーサが野生の熊を見たいならって、マジクマになっちゃったみたいな。獣人が、もっとすごい獣人になるのかと思ったら、それの最果ては、本当の熊になっちゃうっていう。え、それみたいな。
弱体化してねえって。
そう。
四つ足で戦闘してた。
熊人間の方が強いよねっていう。そう。
しかも、せっかくなったのに、軽から支払われるから。
編集で買ったんだな、これ。
わかんない。かもしんないね。
うん、熊のシーン後で入れたんじゃないですか、これ。熊変身シーンを。盛り上がりが足んなすぎるっつって。
強引に。
とりあえず熊入れとこうって。まあだから。
いやでもほら、最初から一応設定あるからさ、ハルク的な。
それもだって、階段の会話だけだからさ。
あ、後でそれも足した。
後で撮って
みますか。あー、なるほど。
ほんとライラの冒険みたいに急にこうなんか上乗ってね。
うん、
熊が走り出す。あのシーン、ちょっとこうやりたくない
確かに気持ちはわか
る。思いついて、あそこしかなってないじゃん。
あ、はいはい。う
ん
なんか撮りたいシーンをとりあえず撮った。
そう。
後々繋げたみたいな感じが。
かもしんないよ。
伝わったかな。
もともと撮ってたのは全然もうほんと、なんかすごいクマ活躍しないねって。淡白に終わるねみたいな。
うんうん。
足すみたいな。
じゃあもう、いっそのこと全部、まんまクマにしちゃうみたいな。
ねえ、だってあの状態で行ったのにもうさ、もう次のその状態じゃなくなってるじゃん。撮り直した方がいいね。
なんかいろいろ、そのなんか、んーみたいなところは結構あったんですけど、私が一番、
うん、だ
ったって思ったとこ、はい、かわいいちっちゃいおじいさんがいきなり出てきた、
ああ、
うん。いたじゃないですか。あの人、
いい博士。
そう、うん。石操る人、悪役の人になんか腰の骨をなんかバキーってやられて、うん、もうなんか植物状態みたいな。うんはい そこでなんかひょっこりおじいさんが出てきて、うん、なんかいつの間にか治ってて、で、それで、それで、あれ、いつの間に治ってんのかなって思った後に、なんかおじいさんが一人でなんか作業してたら後ろから、うん、悪役の人が来て、あ、でもこれどんな奴だけで殺されちゃうんだろうと思ったらなんかガスで半殺しみたいな、ちょっとなんか、やんわり死んでるけど死んでないぐらいの、で倒されてるのが。
そうだね。おかしい。
あれあれどう
爪が甘い。
そうそう。あれなんちゃんと殺さないのかなって。
いや、だってさ、あの博士がその発明品を渡すべきじゃない。
うん。
あの博士いらなくなっちゃってるよね、完全に。
うん、ひょっこり出てきて、
まあ、ちょっと直したぐらいのね。
いや、病室、ただお見舞いに来ただけだ、あれ。
お見舞い。
あれはだから、あの人がやっぱ発明品を作って、うん、
で、最後の、
渡してあげる。
渡して、
その後殺されるとかだよね。
うん、
あれも、あれ、この登場人物ちょっと、出てこなくなっちゃったから、ここ死ぬシーン入れるみたいな。
ガスで。
一番金かかんない方法でちょっとやろうみたいなことなんじゃないですか、もう。
だからおじいちゃんだからガーンとかやったらリアルに怪我するかもしれないから。ね、
そうですよね。
優しい。
本当もう、そうそう。ほんスケジュール先に決まっちゃって、撮る分先にこうやっていろいろ決まってって、で、あとこのシーンも撮っとくの、あ、繋がんないね、これ結構カットが、みたいな。いっぱい出てくるんだけど。
頭が弱い。
あ、でもな、こういうの入れとけばいいんじゃないっていうのをなんかこう、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃこう入れてたら、ああいう映画になるんじゃないですか。なんかなりそう。そういう映画なんじゃないですか、ガーディアンズ。
で、なんか、このままじゃ何にも役立たないから、うん、実は、すごい必殺技があるって伝えるだけ。
そうそうそう。
うんうんうん、そうでしたね。
すごいね、あれね。
説明ないよね。
ただみんな肩を置いてるだけして
る、ね。そう。4人のね、こう力合わせて、
そうそうそう。
みたいな。4人力合わせて、
そうしたらすごいことができるんだ、みたいな、ね。
能力とか武器とかを、組み合わせて、透明になって無知使って、あ、確かに見えない技だとか、そういうんじゃなくて、みんなで肩を組んで、うなると、
そう。だから
なんか元気玉的な。
元気玉だね。元気玉だ。うん、メンバーから集めて、リーダーが撃つ、みたいな。
で、それ撃つと、タワーが破壊できて、で、タワー破壊したら、その敵を後で倒そうじゃなくて、タワーから落下するっていうので、もうそれも敵も倒したことになってるって。
いや、だからあれはだから、また出てくるんじゃないですか。
また出てくるの、
ね、そういうことなのかな。
ちょっと手順とか間違えたら、みんな死ぬかもとか言ったのに、うんうんうん、何の手順とか何のやり方とかもなかったんですけど、
ね、
みたいな。
ないですね。え、これだったんだろう。面白い。
私唯一良かったのは女優さんたちがめちゃめちゃ美人の人が揃
って
た
から
すごい映えるなっていうのはありました
。あ、やっぱそうだね、
綺麗な人ばっかり、
体調つか指揮官か、
うん、ね、すごい、
まさにロシアの美人さんみたいな ね、かっこいい感じで、ね、強そう、
うん、オールバックでね。
でもなんかできる風なのに言ってることがバカだから、お前出向いちゃダメだろ。
まあでもね、なんかラストのあれ見るとブラックウィドウぐらい強かったっていう話になるとか、あれ本編で戦ってないですよねみたいな。
お前だけでいけたんじゃねみたいな。ということで、ガーディアンズ物語のね、クオリティはガーディアンズできませんでしたっていう映画ですけど、まあ寛容な心で見るとツッコミどころがいっぱい
あって、ね、愛嬌はあるのかもしれない。
愛嬌。さあ、次回のルーレット回しましょう。お題作が福山雅治のマンハント。こちらを入れましょう。そして、こたつが入れますのが、レイ的ボリシビキ。おまけさん。
吉田圭介監督の新作ですね。天演。
タンタン。
ベニチオ・デルトロさんが出てる、ロープ、戦場の生命線。
マリッペは、僕の名前はズッキーニ。
チャムレイも同じ、僕の名前はズッキーニです。
そして、ガールさんが、シュラ、国威の反逆。ということで、こちらの作品を入れて回していきましょう。それでは、ルーレッツいきまーす。と全然マンハントでもいいんだよ。マンハントということで、次回、マンハント皆さんで見ていきましょう。さあ、次のコーナー行きましょう。
トイラジ
クレイ映画愛。
このコーナーは、世の映画好きに知ってほしい特別な思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったり、いろいろ本音で語ってしまおうという何とも身の程知らずなコーナーです。
はい。今回いただいた映画が、ラジオネームピカチュウのパパさんから、ナイト・オン・ザ・プラネットです。ということで、あらすじお願いします。
はい。1991年アメリカ映画です。ロス、ニューヨーク、パリ、ローマ、ヘルシンキ、それぞれの地で同じ地球時間の中起こるタクシーの運転手と客の物語を描いたお話です。
ということで、テンションを聞いていきましょう。こたつ、最高ですね。最高ですね。
2回言う。
これね、最高ですね。
3回目。
うん。はい、おまけさん。
あ、俺ね、これもともとめちゃくちゃ好きだったんで。
だろうね。
はい。 あとやっぱり個人的に思ってるのは、まあ、ジャームシュ初めて見るのはやっぱりね、これから入った方がいいですね。
あー、ザース。タカン。
ウィノナライダーが若くて可愛かったです。
はい、チャム。
はい、コンディションを良くしてちょっともう一度見たいなーって感じです。
はい、マリッペ。
いや、好きですね。
ということで、うん、映画の感想もメールいただいてるんで、こちらご紹介させていただきます。ラジオネーム山岡さん。グロリアで主人公を演じたジーナ・ローランズや、ブレイキングバッドのガス役のジャンカルロ・エスポジートなどなど、役者陣が豪華で驚きました。夜のタクシーというシチュエーションで異なる5つの国と人物を描写する手法は、後のパターソンにも通じる気がしてとても面白かったです。また3話目のパリ編で唐突に放り込まれた不謹慎系ジム・ジャームッシュギャグには思わず吹かざるを得ませんでした。ラジオネーム福山さん。初ジム・ジャームッシュ監督作品でしたが、とても良かったです。5つの話は独立しているどころか、どこか繋がっているような気がするし、癖になる不思議な雰囲気。そして見た後に元気づけられる作品でした。他にもジム・ジャームッシュでおすすめがあったらぜひ教えてください。ということで、こちら紹介していただいたピカチュウのパパさんからもいただいております。暗い映画愛採用ありがとうございます。僕が本作に出会ったのは去年の大晦日でした。その日、たまたま朝の4時頃に起きてしまった僕は、やることがないのでたまたま借りていた本作を鑑賞。ところがその内容のあまりの素晴らしさに感動してしまい、年の瀬にいいもん見れたなぁと幸せな気分に浸っていたことを今でも覚えています。本作は一見取り留めもないエピソードの羅列にも見えますが、それらの細部はこうし合っている演出の気持ちよさがとても好きです。世界の全く異なる場所にいる人々同士が同じような動作をしているなんて最高にロマンチック。この作劇方法はジャームシュのお箱の部分だと思いますが、本作のエピソードたちはこうする細部だけではなく共通のテーマも持ち合わせていると思います。それは、自分を自分たらしめているものの尊さだと思います。自分の夢、職業、出身地、特技、さらには抱えている障害や辛い過去ですら受け入れ、私は私の人生があるという、さりげなくもたくましい信念を持ってきているキャラクターたちが愛らしくてたまりません。そして最後の最後に映る彼は、まだ自分がどこにいるか分かっていない。つまり自分を自分たらしめるものを見つけていないのです。彼が最後に映ることで、僕は彼に自分を重ねることができ、ヘルシンキのタクシードライバーから励まされたような気になりました。ありがとう、ジャームッシュ。ということで、いや、ありがとうございます、ピカチュウパパさん。皆さん、じゃあ、感想をね。
でもなんか、ピカチュウのパパさん、最近見たんだね。ね、去年の暮れだから、本当に、1ヶ月ぐらいで送ってきてくれたんだね、これをね。
そういう、いいね。ね、線の高い状態で、こう、送ってきてもらえると。
ね、そうだね。あと、やっぱり、たまたま4時に見たって朝の、そこを、すごくいい時間に見てるよね。
確かに。
なんか、運命感じるみたいな。
この監督前、パターソン見て、すごい、パターソン去年でもすごい良かったので、個人的には。すごい楽しみだなと思って鑑賞させてもらったんですけど、結構、静かな映画なので、映像的にも別に激しいアクションがあるわけでもないし、他の監督が撮ったらもしかしたら退屈に感じるかもしれないなみたいなことをやってるのに、少しも退屈さを感じさせなくて、なんかその、なんだろう、静かなシーンもなんか何かを見せられてる。自分がちゃんと意識が行く場所があって、退屈することなく見れたなっていうのが、なんかパターソンとも共通してて、私がすごく好きなとこだなっていうのをすごい感じましたね。で、あと、5つの都市で、それぞれタクシーに、お客さんが乗ってってところから降ろすところまで、その短い時間のことを繰り返し、こう、5話やってるような形なんですけど、すごい繰り返しっていうのがすごく好きなので、なんでもその、パターソンも、その、毎日1日ごとどんどん進んでいくよっていうのをやってて、で、すごいそれが、あ、いつもこのパターンで来てるけど、え、今日はちょっと違うのかなとか、でもなんとなく流れは分かってるんだけど、ちょっと違うのかなとかっていうのを見るのってすごく楽しいので、あ、なんかもうこの頃からそういうのをやってるんだなっていうのを感じて、面白いのを見てよかったなっていうのが一番思ったところです。
いや、これやっぱ面白いのがさ、これ繰り返しのようで、実は、本当のリアル時間は全部同じっていうのが面白いね。実は本当の同時進行だっていう、時間帯全部違う風に見せて。
時差で。
ね、あ、こんなの当たり前すぎるけど、そういうのをちゃんとドラマに落とし込むなんて誰もやってねえなとか思って。ある意味。
そうかもね。監督、ジム・ジャームッシュなんですけど、僕で実はね、ジム・ジャームッシュ弱者なんですけども、じゃ作風って、おまけさん、じゃあ、
俺
有段者じゃないですか。
なんか説明しづらいけど、 この時期ぐらいまでか、初期からの、うん、とかがやっぱ顕著なのは、やっぱり大きなドラマとかよりも何気ない物事、小さな出来事とかに実は、豊かな味わいがあるかもねっていう、あるんだよとは言わないんですよね、うん、あるかもねっていう、
うんうん
うん、感じでいろいろ小さなドラマを見せていくみたいな、そういう作風が強いですね。雰囲気的には静かだし、だけど、まあ、時代のあれもあると思うけど、やっぱオフビートな、なんかちょっとこう空気感、うん、ちょっとクスッと笑えるような、明らかに笑えるとかじゃないんだけど、うん、日常のおかしみとか含めて、でも悲しみとかも、同じくらいの等価な感じで見せていって、うん、でもこっちに何も押し付けてこないという、
うん
うん。そういう感じが強いかなと思う。だから逆に言うと、うん、ジム・ジャーム最初はやっぱりこれが一番いいなと思ってるのは、
うん、
他はもうちょっと淡白な感じとかも初期とか、あったりとかして、
はい、
これが一番やっぱりちょっとポップな感じがして伝わりやすい、キャッチーな感じがしていいなとは思ってますね。うん、
私もジム・ジャームッシュ監督作品はこれが初めてなんですけど、
はい、
私も物騒な映画見すぎてるからどうしてもあここで横から車来るやつだなみたいなもうそんなのばっかり考えちゃって自分が悲しくなりました。
何かあるぞと。
そう、もうずっと最初から
乗客じゃないぞ。
そうそうそう。最後のもうヘルシンキとかも絶対これこう死んでるなみたいな。
下に置いてったんだこいつら。
そんなバカ考えちゃってね。
あなかなかね。面白い。
もうアクション脳ですね。
うん、そうそうそう。
様が。
うん。
逆にね、その感じで見たら、
う
ん、全部外し演出に見えて、
そうそう
ね、逆に面白そうだよね。
そういう意味で退屈はしない映画でしたね。何か来るってずっと思ってたから。
ちょっと見た時のコンディションがあんまりよろしくなく、なんか基本も全部会話劇だから、うんはい、その人たちが話してる内容は想像はこっちに任せられるから、一個一個の話になかなか集中できなくて。なので多分もっとちゃんと元気で見れてたら、そう一個一個に想像しながら、あ、こういう人はこういう背景でこういう今いるんだね。こういう人はこういうので、あ、なんかこんな怒ってんだねとかっていうので楽しめたと思うんですけど、それに。
コンディションじゃないと思うよ。
そう。
多分それ特性だよ、多分、キャムレイさん。自分の印象強い部分をこう読み取って読み取って、点を結んでる感じの、なんか脳内の処理というか。
そうなのか。
だから語りの相性はすごくあると思う。ジャームシュとかも。だから別に、ジャームシュ特に面白くないとか、大したことないっていう人も別に、いると思うし、だから逆に言うとすごくジム・ジャームッシュってメジャーじゃなくて、インディーズ的な作り方、自分の作りたいものを作るとか自分の感覚だけで作るっていうことに多分意識的な人だからということはやっぱり万人向けではないので、ある意味で、結果的にナイト・オン・ザ・プラネットは意外と万人向けなものにできてると思ってるんだけど、はいはいはい、監督自身の特性はそうだから合う合わないはあると思います、すごく、
うん。
確かに映像だけこう見てて受け取れるものが情報として少ないから、どうしても、うん。本当に字幕なら字幕しっかり読んでないと。
会話をちゃんと入れないとって思うってことでは
あるっていうのはあるから、まあ。うん
やっぱり最初やっぱね、ジェネロワンズが電話終わってカバンとか回収して移動してきた時に、うんうんうん、ウィノライダーが、電話終わって、うん、お互いそこで、シッとっていうのが最高すぎて。
そうそうそうそう。要はさ、もう映画文法的に言えばさ、うん、電話してる人が映ってます、うん、切り返して電話してる人が映ってますってやったらさ、うんうんうんこの人たちは会話してるみたいなのが基本じゃん。
うん、
これはずれてるし、うん、この人たちが別に会話してるわけじゃないってのもわかるけど、
うん、
でも最終的なね、まるでなんか、アンジャッシュのすれ違いコントみたいな感じで、あそこで急に会話が若干噛み合って最後シッとぴったりみたいな。
そう。で、もうシッとって言ったらお互い見たらどういう存在かわかるから、あ、ほんじゃどうぞみたいな、自然な流れ。
ね。ここよ悪天って感じだよね、もうね。
ほんでもそっからね、口悪い、口悪いルイノのライダーが最高すぎて。きっとなんか本人楽しそうだな、みたいにやってて。
うん。四つ目かな、
うん、
ロベルト・ベニーニがさ、絶対楽しいでしょ、あれ。
そうそうそうそう。
天才ホテルの下りがすごい楽しかったですね。
うんうん、なんなら、あなた創作してませんっていう。
そうだね。もう自由にやらせてもらってるかも、みたいな。
これ脚本とか渡されてるぐらいの。
そうだよね。
楽しそう。まあ、
そうだよ、ね。でも、ロベルト・ベニーニ、ひどい下ネタ言ってますけどね、言ってること
したよね。
あの、懺悔ね。
もうなんかこう、結構きついよね、あれ。
かぼちゃと、
そう、でも、
羊と、つって。
でも、あれがまたね、あの、ロベルト・ベニーニ力というか。
力ですね。
そこまで感じさせないっていうね。
あれがもう、ライフ・イズ・ビューティフルでもいいぐらいのね。
うん。そうですね。
まあ、子供に聞かせてても、俺はいいんじゃないですかって
。いや、ダメだと思う。
感じがするんですけど。うん、俺、あと、その街のね。
はいはいはい。
情景が映るじゃないですか。
うんうん、ちゃんとね、
うん、
カットいっぱい入れるんだよね。そう。しっかり。
うん、だからもう90年代頭ですよね。うん、のニューヨークとか、最高だなって思ってなんか、
はいはいはい、
ヒップホップ誕生してますっていう。うん、めっちゃグラフィティバーってあるし、
うん、
公衆電話の横とかになんかタギング書いてあるみたいな、
うんあ。
環境映像としてずっと見たいぐらいね。
でやっぱ街の特徴もいろいろ違ってるしね。
ね。
ローマがさ、狭いんだよね。
そう。あのコロッセオ周りの。
そうそうそう。なんか俺、本当にこの映画の印象で、あーなんかローマって道狭めーなーって印象だけずっと残ってんだよ、なんか。
全部石の
石石道路みたいな感じの。
なんかすごい特徴感あるよね。
うん、あるある。
ロサンゼルスとかニューヨークとかなんかね、やっぱ、ちょっと汚い東京のところにもやっぱ似てる感あるし。
まあ、そうだね。まあ、あといろんな映画で見てるし、なんとなくこの、
まあそうだね。
あれだしね。
うん。なんかそれより、タクシーから見る風景
が、はいはいはいはい、
車内から。
なんかこうね、ここにもうなんかもう暮らしてるかのような気持ちにやっぱちょっとなるよね。曲がったらこれあってみたいなぐらいの、うんう
ん、まあどのエピソードの方だけど、そこの生活感とか実在感がすごくで空気で出てるっていうのが、
そうそうそう、人がたくさん息づいてる街っていうかね、うん、街ってそうだよなっていうことなんだけど、うん、だって最初の地球儀みたいなのさ、
はいはいはい、
生き物住んでなさそうな星に見えるじゃん、そうそう
そう本当にただの地球儀のアップみたいなやつだからね、そ
うそうそう、から始まったのに、あ、ここまでこんな人間を感じるって、
うんうんうん、
なんか、私、間違って、なんか、チャプターを移動しちゃってから見てたみたいで、うん、私、1話目を、ロスを見ないまま、ニューヨークから始まって、
は
い、で、4話目まで見たときに、
うん、
あれロスアンゼルスあるって言ってたのに、なんか端っこの、一番端っこの見てないぞってなって、一番最初に戻ってみて、っていう、ちょっと順番変な状況で見たんですけど、それはそれでよかったなと思ってるんですけど、面白いなって思うのが、その地球時間で一緒
一緒、全く一緒。
の状況でやってて、最初の1話目で、私は私っていう話を、うんうんうん、ポパイのセリフを引用して言ってて、うん、で、最初にそれを話してて、その最終的に彼女が選んだ選択もそれでっていう、うんうん、そこの話の主役の2人はもう全く全然違うような生活をしててっていうのも、タクシーっていう仕事をしてるからこそこう出会っててっていうのがあって、うんうんうんうん、なんかすごく面白いなっていうのをまず感じましたし、それをやった後にもっと切り込んだ感じの、そのパリの話の時は主人公の人が最初その人種差別じゃないけど、その出身地どこだろうみたいなのでバカにされるとこから始まって、そういうこと見た目では判断しないけど自分とは違う人、違う生活をしている人っていうのにあって、で逆に彼女の方は私ができてあなたはできないことあるよっていう言葉を残してて、そうだよねって、当たり前なんだけど同じ時間にも生きてて、普段は関わらないのに関わることがあって、
うん、
全然違うことを思ってるんだけどみたいなことが、ちょっとしたきっかけでなんとなく知り得たりすることってあるよねっていうのが、なんかいろんなところでこう、
でも今聞いてて思ったけど全部そうだね、全部乗ってるドライバーと客は違う世界とか、なんなら見下したりとかが必ずあるね、
そうそうそうそう、
全てにあるねこの関係性。
俺はもう、まあ、弱者というか、
うん、
マイノリティな面な映画だと思ってるから、
うん
う
ん、
でもその違いっていうのをお互い知ることで、それはそれでいいしっていう形の、なんだろう、どっちが正解とかじゃなくて、こういう考え方もあるんだな、最初におまけさんが言ってたみたいに本当に押し付けがなくて、ただこういうのもあるよねっていうのを日常の一部としてこう切り取った形でいろんな時間で見せてて、すごいいいって思いながら、なんか私がこんなこと考えてる時に、今本当に全く同じ時間、違う世界ではこういうことが起こってて、例えば人は亡くなってる人もいるかもしれないし、生まれてる命もあるかもしれないしっていうようなことが当たり前のように毎日起こってることなんだろうけど、なんか改めてそういうふうに映画でこういうふうに起こされるとなんか面白いなって思ったりとか、なんか
本当の実感として入ってくる気がするよね。
俺割とそこ辛辣なシーンだなと思ってた、そのパリのところは。だよ、もう、この映画を見てる人が、
はいはいはい。
この目の見えない不自由な人を、どう見てたか。
うんうん、
お前、タクシー側だろっていう。
はいはいはい。
だから、ほれ見ろ、事故ったぞっていう風に俺には捉えて。
あ、なるほどね。
うん。だよね。だからなんか、ここで、ほっこりしちゃった自分に安心しちゃうのも、ちょっと実は危ないんじゃないみたいな感じがちょっとして、俺は。そのさじ加減が非常に、
そうだね。
面白いっていうか、なんか、めっちゃ強烈なことも言ってんだけど、
うん。
気づきとしてもたらしてくれるみたいな柔らかい部分もあるし、
だからやっぱり、まあすごいね、そう、パリとかだと本当にね、ね、最初、同じアフリカ出身だからって言ったのに、うん、全然当てれないみたいな出身国とか、
カメルーン。
とかつって、ね、それをね、もう一発で当てると、うん。だからやっぱりちゃんと、目が不自由だからと言って、逆に言えば、うん、耳がすごくよくて、うん、だからとてもなんかすごい特殊な、その人だけが持ってる能力がちゃんとあって、うん、と真実を見れる人だったりするっていうのを描いてたりとかするから。うん、
ただそれには別に価値ないっていう、ね。
そうそうそうそう。
まあ当てられるけど、だから。
あーって何言っていくだけっていう。う
ん、刺さりますよね。
だってあの、最後その人もね、歩いててね、ごちごてね、にやり。
にやりしてからね。
ねそう。
あれいい。
その、そこのね、そこの演出ですよね。
うんうん、
かわいそうな顔とかしないところが、うん、だよね、お前もそう思ってたんだよね、うん、っていう。
まあ山岡さんは寛大な心を持ってるので、ジム・ジャームッシュギャグは受け入れられたかもしれないけど、私もう4つ目嫌いすぎて。
うんうん、
あ
ちょっと残念な。
いや、でもそうだと思うよ。あれ、相当きついネタ、うん、ネタ的には、ちょっと行き過ぎてるけんネタだから ね。いや、そのまま無理って言われても、普通です、
うん。そういう感じでした。う
ん、私、ニューヨークが一番好きでした。
うん、私も。
あ、
うん、そう。マジ、ヘイメン的なことだもんね。
あのおじいちゃんがこう、笛吹いたり、なんか赤い花を。うん、受けたりしてて、でも自分は一人しかいなくて、家族もいなくて、F ワードもめちゃくちゃにもう大声で言い合ってるのも、あ、いいね、みたいな。なんかいいね、家族だね、みたいな。
仲いいよね。
あれね、なんかいいなって。
いや、罵らってる時はガーってもうね、そうそうそう、やってんだけど、
はっちゃめちゃ似てるけど。
同じとこで笑うんだよ、やっぱ、ね。
そうだね。
ああ、うん。
まあだから、罵り合いも、実はコミュニケーションだから、っていうのはあるね。
そうそう。だから本当にイラついてたり、憎んでたりする会話じゃないっていうところが、うん、そうそうそう、だからね、ヘルメットさん。
そう、ヘルメット、ヘルメット。
すごい微笑ましくこう、ね、眺めているっていう。う
んうん、あれはすごい良かったですね。う
ん、帽子がお揃いのくだり。
いや、一緒じゃない、一緒じゃないみたいな言ってる。
すごい可愛いと思って。
可愛かった。
最初乗せたのもそういうこととか思いながら。なんか、親近感で乗せたの、うん、みたいな、勝手に思いながら。
なんか名前もヨーヨーが、え、あの、おもちゃの違う。
あれいいね。
違うから。か
わいい。
人といじっといてもフラグですよ、
ね。うん、でも逆に言ったら、うん、実はこだわりってその程度かもしんないよねってことだもんね。
うんうん、
あの自分の中の納得とか自分の中の文脈でしかそういう流行とかないかもよみたいな。
ランプシェードっていうチョイスもね、なんかいいですよね。
いや、もうランプシェード最高だよ、なんか。うん、
後の作品になんか毎回フックしてるというかさ、
うん、
次に、ま、街灯がね、
あ、はいはいはい、
暗いなとかさ、でそこで死体とかを見せた後に次のやつがちょっと死体っぽく見えるとか、はいはいはい、そういうなんか、うん、
あるよね、
うん、作りのね、
そう、あとだからなんだっけ、こうやって、ね、
ローマ
のやつが最初こうやって乗せないように円形のところでやってるのを、
うん、
次はぐるぐる回った時に連絡来てとかね、あの
そうそうそう、
ヘルシンキだと、う
ん、
とか、
ね、なんかロータリー的なところで、
うん、
ロータリ
ーなんかちょっと違うけど、さっき見たような何かみたいなつながりを感じるのちょっと面白いです ね、う
ん、あとなんかあれでもね、ヘルシンキ最後のやつが、うん、主人公がミカかで、乗客の人がアキとか言って、うん、あれちょっと待って、ミカとかアキとか言ってるけど、うん、あと思ってね、カオリスマキだと思って、去年キューボーの彼方撮った、
うん、
アキカオリスマキって監督いますけど、うん、兄弟でミカカオリスマキっていう監督さんもいて、
う
ん、そうなんです。で、そう、フィンランド出身の人たちなので、
うん、
多分あの意識して
名前
つけてて、やっぱり多分一番近い感覚持ってるのが、そう、あの、カウリスマキさんたちだなと思ってて、ジムジャムシとかに。
へぇ、うん、あ、そうなんだ。
そうやって名前つけて遊んでるんだ。
そうそう、遊んでるんだ。ほんで多分ね、なんかちょっと見たらね、出てる人たち、カウリスマキ作品出てる人たちでした。
へぇ、
俳優さんが。
遊んでんだ、本当に。うん、
そうなんだ。
あとちょっと気になったのが、
うん、
エグゼクティブプロデューサー、
なんか
日本人なんだよね。
え？
二人。
へ
ぇ、あれとかなって。まあ日本人出てないけど、でなんかエンドロール見てても、なんかスペシャルサンクス的なの日本人結構入ってて、なんだろう、やっぱりあの頃バブル的なものもあったから、やっぱりお金とか出してたのかなと思って、日本人が。で一個前のミステリートレインっていうのが、長瀬正俊さんと、工藤由紀さんが二人で出てるから、だからそういう流れもあってなのかなと思って、
逆にそこで知り合ったとか
なんかもしれないね。
だったら東京ないんだみたいな感じでちょっとあるね。
そうそうそうそう、そう、それで思ったの。そうそう、東京ないんだなと思って、うん、
あの時代だったらあってもね、
うん、
良さそうって
る、ね、うん、でもその時代の東京はけど、なんかお金ちらつかせないとタクシー止まってくる。ニューヨークと同じ。
確かに。
そうなのかな。
あれ違うんですか。
それはない
じゃない。ね、そのイメージが。
それは
うん、バブル真っただ中でしょそれ多分。
こいちょいいのになってるみたいなね。福山さんがね、初ジャムシュで、まあ、ジャムシュおすすめもあったらって、まあ、ナイト・オン・ザ・プラネットが良かったら、
はい、
やっぱり、やっぱ一個前のミステリートレインとか、
はい、
やっぱ俺はすごい好きなんですけど、ダウンバイローとか。
うん
はおすすめしたいですね。あとそのオムニバース的なやつだと、ちょっと後にやったコーヒー&シガレッツっていうやつがあって、はい、コーヒーとタバコに関する短編集を入れてるっていう、そういうとかもいいかもしれないですね。
はい。ということで、まあ皆さんのね、日常もちょっと見直してみたら、いろいろ感じ方変わるんじゃないですかなみたいなね、ことですかね。ラジオネーム、ピカチュウパパさん、ナイトオンザプラネット、ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
お願いさせていただきました。ということで、次回、ラジオネーム、レイトさんからいただきました。メガマインド。隠れた名作、メガマインドでお願いします。赤ん坊の頃にスーパーマン的な生まれながらのヒーローと共に送られてきた主人公が、自分が悪役なのだと自覚するまでの冒頭の時点で涙腺決壊。
おー。
そっから予想のちょっと斜め上を行く見事な展開と、ヒーローとは、悪とは、生まれながらの資質とどう向き合うのか、と様々なテーマを内包しつつ、ひたすら楽しい大傑作です。未見でしたらぜひ見て、そして語り合ってください。ということで、次回、メガマインドを皆さんで見ていきましょう。それではエンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い2月の開催のお知らせです。2月は24日土曜日お昼から夕方にかけて、場所は渋谷のユーロスペースの下にあるロフトナインさんで開催します。2月12日月曜日までにお申し込みいただくと500円安くチケットご購入いただけますので、ぜひ検索してみてください。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは天才映画。新作映画を語り合う急げ映画館ではマンハントを扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛では、みんなでメガマインドを鑑賞していきます。またやってほしい企画や使ってほしい題材があれば気軽にメールをください。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと、皆さんの感想を全部拾いますので、ぜひご利用ください。それでは皆様、2月もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また半月後にお会いしましょう。お会いした私、コタと、
おまけと、
マリと、
チャムレイと、
タンタンでした。
またねー。バレンタイン。